石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。今日家を出てちょっと暑さにびっくりしました。今日これ撮ってるのは5月末ぐらいなんですけど、いやー今日29度っていうのを出てから見てちょっとびっくりですね。花粉が終わったなと思ってたらこんなことになってちょっと暑いですね。でもなんか今年は夏があんま暑くないみたいな言ってるらしいですけど、一体本当なのかどうなのかっていう感じですね。ちょっと皆さん体調管理気をつけましょう。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっち。このコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もねたくさんいただいたので、みよっちのお便りっち拡大版でやらせていただきます。というわけで早速紹介していきます。ラジオネームジャグラさん、ありがとうございます。こんにちは。服とかはどんなタイミングで買っていますか？僕は古着が多く、1枚破けたら、過去汚れたら、次の見つけにお店を漁り始めます。はい、ありがとうございます。洋服、まあ私はどうだろうな。結構 ZOZO タウンとかで買うことが多くて、ちょっと外行くのめんどくさいんで。そうなると、まあ ZOZO タウンって土日がめちゃくちゃ安いんですよ。ZOZO、なんたらみたいな話忘れたけど名前めちゃくちゃ割引ナンパオフみたいなされるのと、あとなんだろう、1000円オフクーポン2000円オフクーポンがすごい配られる、なんだろう、店舗ごとに配られるシステムなんで、違う店舗でいっぱい買ったら全部割引になるみたいな、すごいシステムでめちゃくちゃお得なので、 ZOZO タウンで土日買ってます。まあだからタイミングとしては何だろう、気づいた土日みたいな何だろうね、土日であることに気づいた時みたいなのにちょっと見ていいなと思ったら買ったりする感じかもしれないですね。あと季節が変わったらっていうか、なんか着るのないなみたいななるじゃないですか。その今なんかこうちょっと暑くなってきたな、でもちょっと薄めのやつで長袖でってなると着るのないなとか、そういうタイミングで買います。はい、今の時期一番難しいからね、いろいろ服欲しくなっちゃうんですよね。はい、そんな感じですかね。めっちゃ適当です。でも ZOZO タウン、男女ともにおすすめなんで土日狙ってみてください。 ZOZO タウンのマシモノではないです。ありがとうございます。続いてラジオネーム PJ さん、ありがとうございます。こんにちは。突然ですが僕はお腹の出ているぽっちゃり体型です。父もそうなので遺伝だと思います。全体的に太っているわけではなく体重は平均派なのに、お腹だけがぽっこり出ているタイプで、手足は短いのがよく父にそっくりだと言われます。一時はマジで悩みました。しかしこの体型なのでモテないのではと未だに思います。みよっちはぽっちゃり体型ってどう思いますか？ありがとうございます。そうだな、ぽっちゃりか。でも私ガリガリよりは肉付きがいいぽっちゃり、まあ、ぽっちゃりって難しいけど、そっちの方が好きだなって思いますね。まあでも正直あんま体型そんなに、なんだろう、不健康とかじゃなければ、まあガリガリもぽっちゃりとか、まあ太ってたりしても 不健康じゃなければ別にいいんじゃないって思います。ただちょっと健康、なんか不健康なほど痩せていたり不健康なほど太っているってなるとシンプルにこう心配になるじゃないですか。こう倒れちゃったりとか、それこそまあガリガリだと倒れちゃったりとか、太ってると糖尿病だったりそっち系にちょっとなっちゃったりすると思うので、まあ病気に気をつけながらだったら全然私はいいと思います。はいありがとうございます。はい、続いてラジオネームスノーマンさん、ありがとうございます。石川美代ちゃん、あ、いや石川美代さん、なんでちゃんって言ったんだ石川美代さん、こんにちは。タイでのイベントお疲れ様です。イベント中これがすごかったなど裏話を教えてください。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。はい、タイ、そうですね、何週間か前、何週間、2週間ぐらい前に、タイでの初めてのイベントをしてきました。はい、というか私そもそもタイという国に行くのが初めてだったんですけど、まあ暑いですねでも今日の日本って言っても、まあこれを聞いている日は今日ではないんですけど、きっとまあこの収録している時のに日本と同じぐらいの暑さではあるんですけど、本当に室内がクーラーすごい強いですね。これ台湾の時も思ったんですけど、めちゃくちゃ寒いです中が。だから中でコート着ている人とかいましたね。外は半袖、中はなんかめっちゃ暑い、なんかダッフルコートみたいな着てる人とかも、イベント会場とかでいました。結構中は寒くて、それが結構印象的ですね。すごかったことだと、なんだろうな。なんかやっぱタイの人って陽気な人が多いのか、結構みんなよく喋る人が多かったなっていう印象ですね。はい、明るかったです、タイの人。すごい。今まで、なんだろう、まあ、日本でもだし、日本、台湾、韓国、香港、そしてタイってイベントやったんですけど、タイの人がもしかすると一番明るかったかもしれないですね。よく喋るっていう感じです。いいことですね。そんな感じです。はい、とても楽しかったです。ありがとうございます。はい。続いてラジオネームセイロンさん、ありがとうございます。石川美代さん、こんにちは。気のせいか少しずつ暑くなり始めている気がしますね。それはそうと、パルフェットショーケース3お疲れ様でした。可愛いグッズを購入したら自分の想像以上にミオチとお話できたり、ファッションショーでは目線をたくさんもらえたりと大満足のイベントでした。ミオチ自身も楽しみにしていたイベントだったと思うのですが、よろしければその時の感想をお聞かせください。ありがとうございます。ちょっともう一個似たようなというか、パルフェットについてのお便りがあるので、こちらも一緒に読ませていただきます。ラジオネーム、カネゴンさん、ありがとうございます。ミオチスタッフの皆さん、こんばんは。先日開催されたパルフェットショーケース3にお邪魔しました。たくさんのモデルさん、女優さんが一堂に集まって、写真集の物販や撮影が至るところで行われているイベントで、お祭りみたいでとても楽しかったです。ファッションショーではミオチの水着姿のランウェイを撮影することができて最高でした。残念ながらサブランウェイは反対側でしたが、涙。ミオッチとしても初めて参加する形式のイベントだったと思いますが、感想やエピソードを教えてもらえたら嬉しいです。最後に、セット購入特典の顔面特化写真集、可愛すぎ音符。はい、ありがとうございます。はい、このパルフェットショーケースも、あれな、5月頭に参加させていただきました。そうですね、感想本当にこういうイベント自体が初めてで、どうなるんだろうってちょっと不安ではあったんですけれども、無事に終えることができてよかったです。当日は加水純ちゃんと隣のブースでたくさん話せて、すごい良かったですね一緒に なんかチェキとかも撮らせてもらったりと、結構自由にやらせていただきました。そのランウェイとかでも、前後とかに順番を前後にしていただいて、すごい嬉しかったです。はい、またねこういうのができたらいいなとも思います。はいという感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネーム USK さん、ありがとうございます。みよっちお疲れみよ、スイッチ2が買えません僕は物心ついた時から任天堂が好きで、新しいハードが出たら必ず発売日に買ってプレイしてきました。スイッチが出た時も発売日に買えました。にもかかわらずスイッチ2はなぜ僕を見放すのだろうか。こんなにも任天堂を愛しているのに。こうなったらスイッチ2を買えなかったお金でみよっちの作品をいっぱい買って、その収入でみよっちがスイッチ2を買って、みよっちが幸せイコール僕の幸せということにします。スイッチ2も買えないこんな世の中じゃポイズンありがとうございますね私もスイッチ2が買えません。結構まあまた数日前にね、いろいろ当落が出てたんですけど、まあ外れましたね。はい、そろそろ当たってもいいんじゃないかなって思いますし、あとなんかもうそろそろあんまり申し込みがなくなってきたこんなに外れると思わないし、なんかもうオンラインで応募できるお店があんまなくなってきたなっていう、なんか店頭での予約とかはあるんですけど、ちょっと店頭行くのだるくて、あとやっぱどこかでまだ任天堂の公式で当たるんじゃないかみたいな。でもさすがにあれですね、第3回はちょっと、もう発売日じゃなかったんで、ちょっと、もう私無理だなって。もう諦めてます。発売日には私はゲットできなさそうですね。まあ、当たらないし、任天堂がそうさせているのでね。いやー、おかしいな絶対発売日にプレイしたいと思ってたのに。ちょっとさすがにおかしいと思います。はい、お願いします、認定動作いやーガチでちょっと舐めてた。絶対いけるとかなんかね、根拠のない自信があったんですけど、はい、逆に私周りで当たってる人見たことなくて、本当にあれって当たってんのっていう気持ちになってます。はいお互い頑張りましょう。健闘を祈ります。ありがとうございます。続いて、ラジオネームウォンギョンオンに、ありがとうございます。みよっちこんばんは、元気ですか。急ですが、みよっちがマーラータンにハマってた頃、ふと思ったことがあって、ほぼ毎日のようにマーラータンの写真をアップしてましたよね。あの感じがレシピ通りに作ってるっていうより、毎回いろんな具材を試して研究しているように見えて、まさに INTP らしい探求心、すごくかっこよかったです。それで最近ふと思ったんですが、ゴンチャとかスタバとかカスタムできるお店って今たくさんあるじゃないですか。マーラータンをあそこまで研究してたみよっちなら、こういうお店でも自分だけのカスタムがありそうだなーって。もしあればみよっち流のこだわりカスタムぜひ教えてください。ちなみに私にもスタバの抹茶フラペチーノを究極の味に進化させる秘伝のカエルカスタムがありますので、等価交換いかがですか。わら、ありがとうございます。なんだろうすごい INTP らしいとか言われてしまった。そうだな、カスタム、まあゴンチャってでもそんな私カスタムしないかもしれない。ずっとでもアリサンウーロンミルクティーの氷少なめ甘さ控えめタピオカですねたまにでもナタデココに変えるかなみたいな 感じ。すごい、でもゴンチハマってた時期あって、週4、週5でこれを飲んでた時期あったな。まあアリサンウーロンミルクティー、甘さ控えめ、氷少なめ、タピオカ、パールトッピングがまあ無難に美味しいと思うので、まあ、ゴンチャ行ったことない人はおすすめです。アリサンウーロンが一番うまいから、まあ異論は認めます。あとスタバね、スタバは結構ティーラテを飲むかもしれない。まあこれ冬だけど、普通にアールグレイティーラテ、あれアールグレイだよな、あそこ、うん、アールグレイティーラテをよく飲んでましたね。あのなんだ、ブレベミルク、ブレベミルクに変えるぐらいのカスタムしかしてないかも。うん、あとまあまあ確かに抹茶フラペチーノとかだったら、抹茶パウダー足したりみたいなやってたけど、あ、なんかあんまり挑戦できてないかも。うん、あとマンゴーのティー抜きみたいなただのマンゴーのフラペチーノにするみたいなのはスタバの店員さんにおすすめされてからやってて、普通のやつ全然飲んだことない。なんだっけ、マンゴーなんたら、うわもう思い出せないスタバ好きに叩かれそうですけど、はい。で、私はとりあえずティーラテ系を全部ブレベミルクに変えたら美味しいと思います。あ、ジョイフルメドレーとかもめっちゃうまい、冬限定の。いろいろ言っちゃったけど、私でも好きなものずっと飲むって感じなんで、その辺をずっとぐるぐるしてます、スタバは。うん、そうだね。 あとホワイトモカ、ホワイトモカめっちゃうまいよねそんな感じかな。ぜひそのフラペチーノ、抹茶フラペチーノのカスタム教えてください。はい、ありがとうございます。ということでね、たくさんのお便りありがとうございました。以上、みおっちのお便りっちのコーナーでした。石川みおのみおっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、そうですねこれを収録している時っていうか、まあまあ今結構 SNS 立ちをしていて、めちゃくちゃいいなと思いました。まあ、みんな的には寂しいかもしれないんですけど、こうふとねここで言わせていただきます。いや、なんか SNS 立ちっていいですよ。はい、まあ、ちょっと LINE を消すまではいけないんですけど、ちょっとまずいのでね。はい、みんなもしんどくなったら SNS 立ちをするんや今さ、本当に X とかすごいじゃん。なんかすごくない？ちょっとみんなも毒されないように気をつけてください私はゲームセンターに逃げ込みますそうだ、この話もしたいと思ったんだ。そう、ゲームセンターに今ハマってて、音ゲーをねめっちゃやってるんですよ。音ゲーってコスパいいのな。100円で3曲も遊べるんだよ。太鼓の達人より全然いい。わかんない、太鼓達人店によるか。太鼓達人なんかめっちゃ高くなっててびっくりしました。はい、ちょっとぜひ皆さんも音ゲー遊んでみてください。おすすめは、ポラリスコードと音劇とサウンドボルテックスです。はい、それではやっぱ告知がないからなんか宣伝みたいになっちゃったけど、全然これせん、あの、何でもないです。おすすめです。はい、それでは石川みおのみおっちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、音ゲーにハマりすぎて最近 iPad Pro を買った石川みおがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。